では今日のメッセージ、主の選びと題して泊まり彦文牧師にお願いいたします。ではよろしく。
皆様おはようございます。神様の祝福心からお祈りいたします。で、一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天のお父様、今日の礼拝を感謝いたします。愛する天のお父様、緊急事態宣言も解除になり、少しずつ、教会の礼拝、また初集会活動も、また、元に、少しずつ戻る、方向に、あります。今日10月を迎えまして、また新たな思いを持って神様の前に、ぬかづいています。どうかしばらくの時の、神様の御言葉のお伝えすること、神様が聖霊様をもって、豊かに街道をいっぱいに満たしてくださり、私たちの心も体も取り扱ってくださいますよう心から祈ります。またオンラインでの礼拝で参加している方々も多いかと思いますが、その方々、家族の上にも主が届き、場所は異にしますけれども、心を一つにして神様の前に出ることのできる私たちご屋教会とさせてください。また諸教会の上にも主の豊かな祝福があることを心から祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。10月に入りました。爽やかな気候を、いただきながらの、今日の、日曜日の礼拝となります。しばらく約4ヶ月ですかね、教会でのこの対面礼拝、来会礼拝はなかなかままならなかったことです。多くを、このオンラインでの礼拝で、守ることができて、いたので、またこのように皆さんとご一緒に、顔を合わせての礼拝ができることを本当に嬉しく思います。さて、都に、ある若い先生が赴任されたということを聞きました。そうすると都の人たちは喜んでですね、バカ紳士がやってきたというふうに言って喜んだそうです。赴任した若い先生は怒ってですね、私はバカではないと、そういうふうに、怒ってですね、もうやめると、そのように話したそうですけれども、でも校長先生はなだめてくださってですね、いや、バカと言ってるのではなくて、若い先生がやってきたと喜んでるんですよと、そのようにですね話されたと、それでその若い先生を納得して、その学校の仕事をですね続けることができたと、そのようなお話を文藤先生からですね時折私たちは聞いています。今日都からですね若い3名の方々がですね、漬山先生の息子娘、それから、お友達のいとこになるんですかね、狩俣、愛希さんもですね3名、お花のある席にですね今日は案内されて座っております。これは特別席ですからね、神様の祝福があることをですね心から祈っています。それから今日音聴教会からですね、首里石峰にある音聴教会から伊勢名ひろしさんも今日は出席してるんです。後ろの方におりますけれども、10月11月12月とですね3ヶ月間進学校の奉仕進学生としてご愛教会で、一緒にご奉仕をするという、そういう進学校のこのカリキュラムでですね、今日から、出席されて、おります。4月5月6月は城間めぐみさんという、姉妹が奉仕進学生として来られましたが、覚えてますでしょうか。元気に彼女も、歩んでおられます。どうかまた伊勢名ひろし進学生のためにもですね、心から歓迎し、またご一緒に、3ヶ月過ごして参りたいと思っております。さて、今日からですねしばらく私はダビデのことについてお話を、御言葉からお伝えしたいと、願って、 おります。ダビデはイスラエルの2代目の王として、活躍していくわけですけれども、今でもイスラエルの人たち、ユダヤ人にとっては王様は誰かといえば、それはどの王様も、おりましたけれども、たくさんの王様が出ましたけれども、ダビデだと、私たちの王はダビデだと、そのように、多くのユダヤ人たちは今でも、そのように、考えておられます。イスラエルに行った方々も何名かおられると思いますけれども、イスラエルの国旗のマークはダビデの星ですね。ダビデの星、それがイスラエルの国旗の、マークです。さて、ベツレヘムにダビデは暮らしておりました。ある日ですね、サムエルという、預言者が家に現れて、エッサイというお父さんですけれども、家に現れてですね、神様は計画を持って、あなたの息子たちの中から王様を、イスラエルの王様を立てることを考えている。今日私はあなた方の家にやってきて、その王様を神様の導きで選びますと、サムエルはエッサイに言ったわけですね。そしてサムエルは子供たちがたくさんおりまして、7人の子供たちが次々とですね、そのサムエルの前を通ります。そしてどれも、どの子も王様にふさわしい、そういう思いがしましたけれども、サムエルは思いましたけれども、でもですね、神様は違うって言ったんです。それでサムエルの方からですね、お父さんに聞きました。エッサイお父さんに聞きました。子供たちはこれだけですかって言ったんですね。そうするとお父さんはと考えてですね、あ、忘れていました、一人末っ子がベツレヘムの野原で羊を飼っている者がいます、と言いました。そうするとサムエルはですね、じゃあ彼を今すぐに連れてこさせなさいと言ってやってきたのがダビデだったんです。そしてお父さんさえ忘れているような、いてもいなくても良いような、そういう存在だったのかもしれません。いろいろな事情があって、お兄さんたちは家で、家の近くで、こう普段暮らしてましたけれども、でもダビデは一人、ベツレヘム離れたところで、羊を飼っていたと、養っていたと聖書は、語っています。ダビデのことを話す前にですね、どうしてもその40-50年先のことまでをちょっと皆さんと確認しておく必要があります。しばらくダビデのことについて話すので、どうぞサムエル記とか列王記とかですね、歴代史とか、そういうところ、歴史のところをですね、読んでおられたら良いと思います。で、40-50年前に遡ってですね、考えてみると、その当時のイスラエルの人たちは獅子記という預言者ではないんですけれども、国をまとめる、国をこう導いていく、そういう獅子と言われる、人たちがいたんですね。英語ではジャッジと言いますけれども、獅子の人たちがいたんですね。そしてその獅子の中で有名なのはサムソンという、筋骨隆々とした、神に選ばれたナジル人でもあったんですね。他にも何名かおりました。それでサムエルは最後の獅子とも言われている、方でした。そしてイスラエルはですね、この40-50年、いやもうそれよりも前にもなりますけれども、神様からこう離れてゆらゆらゆらゆら動いている、そういうイスラエルの歩みであったんですね。ですから神様に選ばれたイスラエル、ユダヤ人ですけれども、でも神様にしっかりとつながっていることのない、そのようにゆらっと、またゆらっと、そのようにですね、行ったり来たり、あるいは後ろに前に前後するような、そういうような神様とのつながりであったわけです。 そういう中でですね、神様は、新しい、こう指導者を、選んでいかれることになるわけです。今日は13章を読みましたけれども、ちょっとその前のですね、8章のサムエル記の8章の8章の1節から5節、そして7節8節あたりまで少し読んでみると、次のようなことがですね、438ページですけれども、旧約聖書の438ページサムエル記の序8章1節から8節まで読んでみましょうかね。ではご一緒に声を出して読んでみましょう。よろしいですか。どうぞ。サムエルは年老い、イスラエルのために裁きを行う者として息子たちを任命した。長男の名はヨエル、次男の名はアビヤといい、この二人はベールシェバで裁きを行った。しかしこの息子たちは父の道を歩まず、不正な利益を求め賄賂を取って裁きを曲げた。イスラエルの長老は全員集まり、ラマのサムエルのもとに来て彼に申し入れた。あなたはすでに年を取られ、息子たちはあなたの道を歩んでいません。今こそ他のすべての国々のように、我々のために裁きを行う王を立ててくる。裁きを行う王を与えよとの彼らの言い分はサムエルの目には悪と映った。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。彼らが退けたのはあなたではない。彼らの上に私が王として君臨することを退けているのだ。彼らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、彼らのすることといえば私を捨てて他の神々に仕えることだった。あなたに対しても同じことをしているのだ。はい、ここまでで8節までにしたいと思います。でここで、サムエルにイスラエルの人々代表の方々はですね、王が欲しいと、王を立ててほしいって願っていくんですけど、その時3つの理由が、彼らの言葉の中に見ることができますね。5節、1つ、それはサムエル、あなたもすでに年取ってるから、国のリーダーとして指導者としては受け入れないと言ったんですね。2つ目、息子たちはあなたの道を歩んでいないと言ったんです。サムエルは自分の息子たちにその指導的な働きをですね、委ねようと、譲ろうとしたんです。ですけれども息子たちはサムエルの道を歩まなかった。神様への道は遠かったということですね。そして3つ目が、今こそ他のすべての国々のように王を立ててくださいって言ったんだ。他の国々と同じように、私たちユダヤもイスラエルも他の国と同じように王を立てていく、そういう国になりたいって。イスラエルは神様が王なんですね。目には見えないですけれども、神様が王の王でイスラエルをこれまでずっと導いてきたんですね。でも他の国々ではからは言われるんですよ。目に見えない王様なんかいるのかいないのかわからないと非難される、批判されることも多々あったんですね。でもイスラエルは確かに目には見えないけれども、王様が、神様が王様で私たちを導いてくださったという歴史があったんです。証拠があったんです。でもイスラエルの人々はもう目に見えない神様ではなくて、目に見えるリーダー、王様を立ててほしいと、まあ、そういうふうにですね、お願いしたことでした。 で、神様はサムエルに言ったんですね。サムエル、嘆く必要はないよって。あなたを押しのけてるんじゃなくて、私を、神である私を押しのけているんだから。と、神はそのようにサムエル、預言者にですね、言われた、ことでした。そういう背景の中で、イスラエルの初代の王、サウルという王様がですね、選ばれていったわけです。で、サウル王様が選ばれたことははっきりしてますね。人々の声で、人々によって選ばれた王であったと、そのように言うことができます。サウル王様もとてもかっこよかった。身長も高くてですね、周りの人たちを抜きんでていて、またその見た目も麗しく、多くの人たちがこの人こそ私たちのリーダーと考えた人であったんですね。でも聖書はこのサウル王様について、人々によって選ばれたイスラエル初代の王であったと聖書は私たちに、語っています。まあ、そのことはですね、このサムエル記上の8章、7節8節のところでも、私たち今読んだところですけれども、確認することができます。そうですね、そのようにサウロが、王様が初代の王として選ばれてきました。さて、ダビデのことなんですけれども、ダビデはイスラエルの2代目の王として選ばれていきました。しかしサウル王様と違ったところは、皆さんもダビデについて読んでるならばお気づきだと思いますけれども、サウルは人から選ばれ、ダビデは神様から選ばれた、そういう器であったわけです。ですからとても大きな違いが、二人が王様として立つ上で、私たちは確認することができるわけです。旧約聖書の先輩たちで、本当にこう多くの人たちから愛され慕われている人たちがいますね。例えばアブラハム、国民の父と言われ、神様の友と言われ、そしてイスラエルの、大事な歩みをスタートするときに、このアブラハムからですねスタートしていったわけですね。それからイサク、ヤコブとつながり、歴史は進んでいくわけですけれども、この聖書の中でこのアブラハムについて一体どれくらいの章というかチャプターというか、その聖書記者はかけてですね、このアブラハムについて語っているこの章は何章ぐらい、あると思いますか。それは旧約聖書の創世記をめくれば分かることですけれども、14章なんです。14章ですね。それからヨセフもですね、アブラハムの、イサクの、ヤコブのその子供たち、子供の一人ですね、11番目に生まれた人物ですけれども、ヨセフですね、彼はエジプトの総理大臣にも上がっていく、上っていく、そういう人物ですけれども、そのヨセフもですね、聖書の中では14章なんですよ、調べてみるとですね。ですからアブラハムとヨセフ、それぞれ大事な働きを担っていくんですけれども、14章それぞれですね、かけて聖書は章が続いていくんです。さて、3代目のこのヤコブですけれども、アブラハム、イサク、ヤコブですね、3代目のヤコブですけれども、とてもイスラエル、今のイスラエルの名前となる、ヤコブからイスラエルに変わっていく、そしてアブラハムの約束をさらに前進させる、そういう人物で、しかも12名の子供たちがいて、その12名が12部族としてイスラエルの働きを進めていく大事なヤコブですね。彼は一体どれぐらい聖書は章をですね費やしているかというと、彼についてはですね11章です。11章。それからちょっと時代が下がってきて、エリアという預言者がいました。 祈りの人、奇跡を起こす人、印を起こす人、とてもエリア預言者の代表ですね。律法の代表はモーセですけれども、預言者エリアという人物がいますけれども、彼は一体聖書の中でどれくらいのページが割かれていったかというとですね、彼について言えばですね、実証なんですよ。いやーすごいね、実証。そして今話したアブラハム、ヤコブ、ヨセフ、そしてエリア、実証ですね。いやいやいや、すごいなって思うんですね。さてダビデは何章ぐらい聖書を費やしていると思いますか？ダビデはですね、なんと66章なんですよ。圧倒的に旧約聖書の中でですね、ダビデについて、こう書かれている聖書の箇所はですね、本当に大きくページを割いて、書かれている、そのことがですね、聖書を読んだら分かるわけです。そして新約聖書にもダビデのことは引用されて、おそらく100回越すそのような記述がですねあると思います。ですから聖書の中でダビデの存在というのはとてもとても大きな、ちょうど国旗のマークがダビデの星ですけれども、その聖書全体からしてもこの夜空に輝く星のようにですね、ダビデの場合は一等星のようなですね、この存在であったということが、できます。さてダビデのことを話しているんですが、ダビデはどのようにして選ばれ、そしてどうして彼が神様に用いられる器とされたかと、そのことをですね今日考えてみたいと思っているんです。その前にですね、神様が用いられるということを考えるときに、パウロが第コリントの第一の手紙の中でですね、次のように彼は述べている言葉があるので、それをまず読んで、それからダビデのことについて話してまいります。それはコリントの手紙の第一ですね、1章の26節から、そうですね、29節まで、読んでみたいと思います。新約聖書の300ページですけれども、コリントの第一の手紙の1章の26節から29節までですね、そこに神様が選ばれる器、神様が用いられる器のことを、パウロは彼の経験を通して信仰を通してここで語っています。ではそこは私の方で読んでみますから、どうぞ追って読んでみて、心で読んでください。26節、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです、とパウロはですねここで神様の選び、神様の用いられる器、誰も神の前で誇ることのできないそのものを神様は選んでおられると、まあこのことについて深くまた掘り下げて、話すことも必要だと思いますけれども、今日はダビデのことについて話すので、神様がダビデを選ぶときに、こうパウロの言葉もですね、心に留めながら、ダビデの選ばれた様子を、考えてみます。ダビデがですね選ばれたその、理由に3つ、 大事なこと、私たちが忘れていけないことがあります。で、一つはですね、この霊的に神様と心を合わせることのできる人物であったということが言えます。第2ですね、歴代史の中に16章の9節なですけれども、そこに次のような御言葉があるんです。ご自分と心を一つにするものを力づけようとされている。その前には、主は世界中至るところをご覧になり、そしてご自分と心を一つにするものを力づけようとされているという言葉があるんです。第2歴代史の16章の9節ですね。ですから、一つは神様の選ぶ、そして用いられやすい器というのは、神様と心がこう重なることのできる、一つとなることのできる、そういう柔らかい、心、それを持っているかどうかでした。それから二つ目は、新約、この詩編の中に出てくるんですけれども、とても謙遜な生き方をしている。で、その詩編の中には、私のしもべ、しもべダビデというふうにですね、書いてあるところがいくつかあります。ですから、この神様に用いられるというその一人一人はですね、やはり謙遜に、そしてこうしもべのように、心を持った、生き方をしている、人ということができます。で、羊を飼うということは、これ大変な仕事らしいですね。仕事、羊は自分では何もできないので、その羊と夜も昼も一緒にいないといけないと言われる、そういう羊飼いの姿ですね。ですから、羊飼いはそのユダヤ人でも礼拝に行けない、羊を飼わないといけないので、育てないといけない、 見ないといけないので、そう簡単には礼拝にも行けないという状態もあったようなんですね。ですから、羊の世話をする、ですから、あんまり多くの人たちは羊の世話をする、羊飼いとしての務めをですね、あまり喜ばないっていう人たちもいたようです。でも、聖書を読んでいる限り、ダビデはお父さんの羊を忠実に、そして野原で養ってる、飼ってる、そういう様子がですね、ダビデの中に見ることができます。そして詩編の中にも、しもべダビデと何度も書かれている、そういうこの詩編がですね、出てきます。例えば、そうですね、89編の21節とか、それから28編の70節とか、そういうところにですね、このしもべ、謙遜な姿をとっている、ダビデの姿がですね、そこに見ることができますね。それから3つ目、ダビデがどうして神様に用いられやすい器と、されたかという、その理由はですね、誠実さですね。誠実さ、誠実っていう言葉はですね、面白くて、言った言葉、言うという、言うが言葉がなるですね、そして、実を結ぶということなので、自分の言ったことに対して責任を持つことのできる、そういうものですね。私はそう誠実かどうかって言われるとですね、なんかドキドキしますね。自分の言ったことに対して本当にこう忠実に生きてるかどうかというと、どうかなって思ったりもすることがあります。皆さんはどうですか？ですから、誠実さというのは、自分の言葉に、行いに責任を持つ、実を結ぶ、そういう意味も持ち合わせているわけです。ですから、今言ったように、心を神様と合わすことのできる人、それから、謙遜なもの、それから誠実なもの、そのことを考えるとですね、神様がダビデを選んでいくんですけど、それはある意味でイエス様の姿でもあるんですね。イエス様も父 なる神様に対して心を合わせ、そして、謙遜で、イエス様も王の王でしたけれども、しもべとして歩んできましたね。それから誠実さ、自分の言ったことに対して本当にこうそのことを大事に守り通していく、そして命を懸けていく、それがイエス様の姿でもあったんです。ですからダビデの選ばれた理由を少し考えていくと、その理由はイエス様にも当てはまることのできる、イエス様も同じような歩みをなさって神様が用いられていったということが、言えるわけです。さてそういう中で、神様は、ダビデをこう選び、そしてトレーニングをしていくことになりますね。そのトレーニングの様子がこの、17章の34節35節にですね、少し垣間見ることが、できるということができます。サムエル記上の17章の34節から35節ですね、456ページですけど、そこを開いて読むと次のように書かれています。しかしダビデは言った、しもべは父の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。これはサウル王様との対話なんですけどね、ゴリアテが俺とこう戦う者はいないかって言われた時に、イスラエルの軍勢の中は誰一人戦おうとする者がなかったんですね。その時にダビデは王様の前に出て、私がおります、私が戦いますと言った、あの時にダビデが語った言葉ですね。さてその言葉から何がわかるかというとですね、しもべは、私は父の羊を飼う者ですという言葉ですね。で羊飼いの仕事ぶりを、働きを見るとですね、羊飼いはある意味で孤独な寂しい環境の中で羊を飼うということがあります。それから、羊を飼っていると明日も明後日もどうなるかよくわからない、見通しがきかない、そういう状況にも置かれていきます。それから羊を飼うことですから、単調なこう生活、毎日ということが考えられます。ですからここ、しもべは父の羊を飼うものですという言葉の中にですね、羊飼いとしてこのダビデが経験している体験していることを、ここで膨らませながら、私たちはこう彼の言葉を聞くことができます。そして獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。これは現実、そういうことが起こりうるということですね。ですから羊飼いはぼやっとしておられない、いつそのような熊や狼やこの羊をこう奪い去ろうとする者たちが現れるということですから、いつもそういう意味では心をですね、準備をし備えているということですね。ですからこのことは、私たちはコロナのことで4ヶ月も教会になかなか行くことができない、人と会うことができない、人と集まることができない、そういう中でですね、孤独を感じたり、あるいは寂しさを感じたり、あるいはこう見通しがきかない、あるいは単調な、どこにも行かないという日々が多いので、単調な生活ですね。ですからそういう中で、でも現実的にはこのコロナが襲ってくる、コロナの現実があるということですね。ですからダビデのその姿を見るときに、私たちのこれまでの4ヶ月の歩みがとても重なることですね。だからといって私たちはしょげたり嘆いたり残念がったりするのではなくて、そういう時こそ神様の訓練が、神様がダビデを整えたように私たちも整えてくださるという、そのことをですね、私たちは こうキャッチすることが必要なんですね。ですからいい時だからこそ良かった、楽しかった、嬉しかったということだけではなくて、こういうこの縛られているような、どこにも出れないような、こう閉塞感のあるような中ですけど、神様はそういう中で私たちを整えていく、訓練していく、支えていく、新しい経験を与えていくという、そういう神様のトレーニングの中でダビデはですね、歩むことができたわけです。ですから私たちはこういうこうダビデを覚えながらですね、これからダビデのことについて少しずつ聖書の中から開いて、私たちとどうダビデの生涯が関係があるのか、そのことをですね、これから考えていきたいと思います。今日すべてのことをまとめるとですね、神様は私たちを、私たちの信仰的な性質、資質をですね、こう整えていかれますけれども、でも慌てて整えられるお方ではないということですね。急がないで、神様は私たちを、ダビデのように私たちをこう整えていかれるお方だと、そのことをですね、心に留めて、新たな1週間、また10月期待して歩んでいってほしいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日ダビデのことについて最初の最初の部分をちょっと考えたんですけれども、神様が選んでくださった、私たちも聖書によると、信仰によると、神が私を選んでくださった。私が主を選んだのではなくて、主が私たちを選んでくださった。そして私たちにも、ダビデのように模範となる、また私たちの信仰の先輩のことを、また聖書から読み進めていきたいと心から願っています。どうか聖霊なる神様、私たちの心を開いてくださって、神様の御言葉を教えられるものとさせてください。新しく整えられる神の選びの器、神の御心にかなう器と整えてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。